こんにちは、ルダシオです。まあ、時間的に夜分遅く。ということで、静かにお話していきたいと思います。本当、人の力の重要性を強く感じています。僕自身、一人突っ走って結果を出したわけなんですけど、まあ、具体的には、一人で月収100万とか、そういうことをしてきたんですけど、でも結局まあ人の力、人とのつながりがないと、ある程度頭打ちだなっていうふうなことを感じております。その間一人でやってる中にいろいろ助けてもらっている、アドバイスいただいた方、話しかけてくれた方も多くいて、自分一人やってたけども、自分一人やってたつもりだったんですけども、実は誰かの助けを得ていたということを実感しております。で、どうやってこう人のつながりを広げていけばいいのかっていうところが、ビジネスを拡大する上で、あるいは自分の大切な家族をより愛して幸せにしていくかということ、そして自分を一番見てるのは自分自身なので、その自分をより幸せに、より楽しく過ごすことができるのかということを、そのためにはどうしたらいいかと日々を考えております。やっぱり自分が一番大事、やっぱり自分を愛する、自分が頑張ったことっていうのは他の人がなかなか見えない、自分が頑張ったことは自分が見えてるし、失敗も自分が一番感じてるし、うまくいったことも一番自分が感じてるし、そういった状況の中でいかに自分を大事にして、そしてその後大切な人、家族とか恋人とか友人とか、より近い人たちのことを大切にして、で、できることであればもっと、ビジネスとして広く、その自分の感じたこと、自分が価値として提供できたことをより広く広げていくことが大切なのかなと思っております。僕のビジョンとしては、大きな枠組みで言うと、地球上のくよくよを笑顔に変えていく世界を実現しますというふうに言っています。結構大きなビジョンですけどね。くよくよってと悲しんだり、やっぱり過去、ああ、愛してなかったなーとかってやっぱ思うことって、人間誰しもなと思うんで、そういうことを、あんなことあったけど、今はこれがあるよね、みたいな、そういう方向に、できたらいいなと思っているところで、あとはプライベートで言えば、まあ、妻を世界一幸せにすると。僕と結婚してよかったとか、ずっと一緒にいたいとか、そういうふうに思ってもらえるような男になるために、日々精進しているところでございます。で、それを叶えるためには、今お話した二つのビジョンを叶えるために、どうしても必要なのが、お金であったり、仲間であったり、時間がどうしても必要になってきます。で、今参加している、今ちょろっと参加しているコミュニティではそれを叶えられそうなんで、それをどうにかしなきゃなーと思っているところではあるのですが、どうにかね、妻で言えば結婚って結構ギャンブルなとこあると思うんですよね。お互い難しいから、いいのか悪いのか、その時は一時の気の迷いとかで結婚したりとかするかもしれないですけど、その後30年40年ってずっと一緒にいられるかどうかっていうのはちょっとよくわからなかったりして、 いろんなこともあるし、社会情勢の変化もあるし、子供が生まれたらまた変わってくるし、ということで。うん。でも僕はそれを、それは分かってるけども、でもそれでも、結婚してよかったとか、ずっと一緒にいたいとか、そう思えるようなことをしたいと。具体的に言うと、僕はね、フィンランドにあるドラゴンクエストの、原作になったお城を見に行きたいんです。そこに連れて行きたいと、妻をね。ドラゴンクエスト。あるいはドイツで、ドイツのビールとかソーセージ食べたり。あと、アフリカに行って、もう本当に人類の元素というか、原点になるようなところっていうものを見せたいと、妻も含めて家族も含めて見せたいなというふうに思っております。で、全てのくよくよを、笑顔に変えるというビジョンについては、僕の、失礼します、娘が来たので、お茶持っておいで、大丈夫、あるから。やってみて。いきます。お茶。これいきます。ね。ちょっと、ごめんなさい。失礼します。まあ、家族のこともあるので、今、4歳の娘のお茶を用意しているところでございます。それでのコップ。どっち？新しいのそうか。アンパンマンのこのコップにしよっか。アンパンマン。はい、どうぞ。これお茶ね。
水筒で。
水筒で？水筒で出すの？水筒今入れたけどね。ちょっと待ってね。今入れてるからね。ちょっと待ってね。これ飲めるか、ちょっとチェックしてくれる？飲める？
飲めると思う。
あ、じゃあこれでよろしくね。うん。ということで、とても失礼いたしました。申し訳ございません。まあ、今こうやって喋って、今、娘が入ってきてしまったことに状況についても、本来であれば、ね、ここでカットするんでしょうけど、僕はこのまま出しているところがあって、何かっていうと、これも、家族を大切にするとか、自分の妻を大切にするとか。ああ、どうも、トゥルーさん、どうも、こんにちは。ああ、どうも、なんか、時間があったのかな？よかったです。なんか喋りたいとも思ってたんですけど、なかなかお互いのタイミングがということで、ありがとうございます。ああ、ありがとうございます。レター見ていただいて、そう、スタイフのレターの仕組みがよくわかるず、結構、なんか、結構手こずりたんですけど、なんて送りました。あ、そうなんですね。あ、全然タイミング合うときにやりましょうね。お互いこう、合うときにできたらと思って。あれ、トゥルーさんって僕のメルマガ読んでくれてるんですよね、そういえば。ああ、見ました、見ました。あ、チャット送ってくれたったんですね。インスタの使い方もね、正直ごめんなさい。ちょっとまだ分かってないんで、確認してみます。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。なんか、そう。こういう やりとりがあるのが、僕はね、楽しいですね。人と人とのつながりっていうか、そういうのがめちゃくちゃ楽しいなって、日々感じています。ああ、そうですね。なんだっけな。なんだ、どこまで喋ったか忘れちゃったんですけど。まあ、ビジョン。ああ、そうですよね。なんか、送るとか、受け取るとか。あ、ちなみに、ここで入った、知ることできるんですかね。いや、ちょっとなんか触ってみたんですけど、あ、すごい、2人になった。 こんにちは。喋れるのかなこれで。ちょっと。
こんばんは。
あ、こんばんは。なんか全然わからないままいじっちゃったんですけど。
うん、大丈夫です。ただちょっと今私、食事今してるので、そんなに時間がないんでごめんなさい。
あの、突然落ちても全然 OK なんで。
はい。まあ、こんな感じでライブができるんです
ね。ああ、そうなんですね。
そう。で、最初の設定のところに URL、うん、URL 限定で、ライブを設定すれば、
はい、
限定したところで話せるんです。
あ、そうな
の？これ今全体公開でしょ？
はいはい、うん。
全体公開じゃなくて、URL 設定にして、出すんです。
うん、じゃあ、普段あれですか？トゥルーさんは限定公開でやってる感じなんですか？
うん、いや、だから、もともと、そのスタイフの、別にリアルで会ってない人っているじゃないですか。
はい。
で、リアル、まあ、ほとんどの人はリアルで会ってないので、
はい。
で、リアルで会ってない人同士とか、でも、まあ、リアル、もちろんリアルで会っててもいいんですけど、
うん。
まあ、ね、最初はお互い顔を知らないわけだから、
うんうん、
まあ、限定公開にすると電話機能みたいな形になるわけですよ。
はい、はい。
そこに参加した人だけで、
うん、
お話ができるので。
うんうん。面白いな。ちょっといろいろ教えてください。全然この、スタイルがわからず。ただなんか、うん、いっぱい。
で、これだと最初の設定は全体公開にしてるから、保存するときも全体公開にしていくと、
はい、
全体の人にこれが今電波がいってるという
状態、ね。はは、
ね、そうそう。でも最初の設定、まあ、保存するときに例えばこれを URL 限定っていう風に保存すれば、
うん、
その URL を送った人じゃないと聞けないっていう状態にできるんですね。
ほほ、
うん。で、最初のライブを立ち上げるときに URL 限定にしとけば、
うん、
自分が招待した人だけが入れる。それを、ルナさんに私がやったわけですよ。土曜日の午前中。
ああ、ごめんなさい。土日は結構、携帯とか、パソコン見てないので、ごめんなさい。なんか
。大丈夫です。いや、レターを多分見てないだろうな、と思ったから、
はい、
まあ、試しにやって、試しに、たまたまそのスタイフを開ければ、
はい、
お知らせにこれが来てるから、それを頼りに、うん、要はライブで招待されましたっていう通知が行くわけですよ。
うん、うん、うん。
それを見て、お知らせだったら見てくれるかなとかって思って、立ち上げたんです
よ。いや、面白い。全然もう、スタイフの機能知らなかったんで、めちゃくちゃ勉強になるし、面白いな
と思って。いやいや、それはしょうがないですよ。しょうがない。それはしょうがない。全然それ、全然攻めてもいないですし、全然大丈夫です。うん。そんな感じです。
なんかあれですね、なんか、僕一人で勝手に喋ってる。まあ、スタイフは、あんまりこう、なんだろう、発信媒体というか、自分が喋りたいことを勝手に喋ってる感じ、ずっと使ったんで、なんかこうやって、トゥルーさんみたいに一緒に喋れる人がいたら、なんか楽しいなと思いました。
うん、ああ、そうですね。楽しい、スタイフは楽しいんですよ。で、多分スタイフやってる人たちは、
はい。
まあ、私の中ではそんなに悪い人はいないと思ってるので、まあ中にはもしかしたらいるのかもしれないですけど、そんなに私の中では嫌な思いはあんまりしてないです。
あ、そういえばね、あれなんですよ。僕サッカーデビューするんですけど、
はいはい。
あ、まあ出版社の方から SNS で声かかってサッカーデビュー、もうよくわかんない、まあ来年今ねコツコツ執筆作業してるんですけど。
あ、素晴らしい。
で、なんか聞いてたら、なんで僕、作家になれたんですかって聞いたんですよ。ぶっちゃけて聞いたら。なんかスタイフ結構見てるらしいですね。要は、人柄みたいな。なんか僕、なんか自分の、こう、勝手に喋ったことを聞かれていて、あ、ルナさんは、作家としても、人柄としても、この人になったら頼めるかなって。なんかどっか思ってもらったみたいで。そういう、なんか機能も。あるんだなって思ったりします。
まあ結構私もスタイフではないですけど、
はい、
他のフェイスブックかなんかでやってる 時に、やっぱりそういう、うん、あの声がかかってきましたよ。
へ
ぇー。でも、うん、だから、今出版業界ってすごく自利品だから、
うんうん、
とにかく、なんか新しい、うん、あの 新書ってすごい数が毎月出てくるわけですよ。だから作家をすごい探してるんですよ。
へぇー、そうなんですね。
うん。だってほら、どんどん個人でも、あの、うん、アマゾンからペーパーで出せる
ん
です
か、うんうん、ああ、そうです。アマゾン、Kindle とかね、ありますもんね。
うん、Kindle とかね。で、別、
うん、
にね、その、紙媒体じゃなくても、
うんうん、
あの、ウェブ媒体で本が、うん、まあ、今、個人でも出せる業界、出せる時代になったじゃないですか。
そうですね。
うん、だから紙媒体で出す人って、本当に、うんうん、本当に彼らは必死で探してるんですよ。
面白
そうな人。
うんうん、
化ける人をね、
うんうんうん
うん。だから、まあ、あの、本当、スカウトされることって素晴らしいと思うんですけど、まあまあまあ、まあそういう感じだっていうことですよ。
ああ、ありがとうございます。
とにかく、いっぱいいろんな人を探してるし、
うんうん、
で、毎月、ね、あの、多分1000近くの新書が出てくるわけだし、
うんうん、
そういう形で、彼らはやっぱり今、出版業界は自利品だから、そうやってどんどんこう、なんか新しい人を探してるんですよね。
あ、ちなみに Facebook もやられてるんですか？
今ね、
うん、
やってるんですけど、
はい、
なんか自分の ID が入れなくなっちゃって、
ちょ
っと困ってるんですよね。
うんうん、あれ、実名とかじゃなくて、キャラクターみたいな感じでやってるんですか？
いや、私の場合は、うん、あの、本業の関係で実名でやってるんですよ。
うんうんうん。
だから、すごい困ってるんですよね。うん、
いや、
もちろん顔写真もそこに載っけてるし。
うんうん。なんか、Facebook、いや、他の方はわかんない。これ初めて言うんですけど、あの、
うん、
なんか、使いづらいと思っちゃってるんですけど、すごい、Facebook。なんか、
だから、まあ、皆さん多分全然私より若い方だと思いますけど、
はい。
もう、ある意味なんか Facebook はオワコンだって言われて結構親しいし、うん、
はい。
うん。あの、SNS の中でね。
はい。
だから、あの、私も全然そんな自分で独立するまで Facebook とかやる、うん、まあ、もともと私、
うんうん、
まあ、金融業にずっと、まあ、今も金融業な
ん
ですけど、
うんうんうんうん、
やっぱりすごいその SNS に対しての、
うん、
あの、コンプラ的な部分がすごく厳しくって、
うん、
やっぱりあの SNS に触れること自体が分かったんですよね。
う
ん、で、もう本当にだから、うん、もう、スタイフだったら聞き線のように、だから、アイコンとかもそんな、まあ変えないっていうかなんか、まあ、
うんうん、
あの、全然ノーマークにして、
うんうん、
とか、
うん、
もう本当にインスタとかもそうです。見るだけ。もうアカウントも作らないぐらいの感じだったんですけど。
うんうんうん、
で、まあ、あの、ただ、もう LINE でさ、私、やってなかったですかね。
あ、そうなんすか。
うん。あ、ただ、個人的には、私、LINE、日本の方が LINE を始める頃にはほとんどやめちゃってたんですよ。皆さんが始めてない頃にやってたんですよ。飽きちゃったんですよね。
ああ、そうなんです、ね。
飽きちゃって、そう。うん、で、別に、
うん、
あの、電話番号と、
うん、
メールアドレスしてさえしとけば別に連絡取れるし、
うんうんうん、
いいやって感じで8年ぐらい LINE をやってなかったんですよ。
結構長いですね。
うん、だからなんでやってないのとかやっぱり言われてたんですけど、
うんうんうん、
あんまり好きじゃないから、やったから。スルーしてたんですけど、仕事をこうするようになったら、もうやらざるを得なくなっちゃって。
うん。
で、復活させたんですよね、8年ぶりにね。そしたら、もう、大変なことになっちゃいました。
大変なこと何ですか何ですか好きになる。
いや、そうだ、8年間やってないから、どういう機能になってるか分かってなかったから、
うんうん、
その8年前のアカウント、8年前にやり取りしてた人のアカウントのとこに全部連絡がいっちゃったわけですよ。
あー、設定ありますもんね。うん。
だから8年間だとほとんど人間関係が切れてる人たちとかやっぱり圧倒的に多いから。
うんうん。ちなみに今、ざっくり今どんな仕事をされてるんですか？金融業がメインなんですか？
あ、金融業です。
金融っていうのは
私の本業です。
会社。
これだけはちょっと言えない。
詳しくなくてもいいんですけど、はい、自分でやられてるのか、それとも会社に勤めているのかっていうところで。
事務所に所属してます。でもサラリーマンじゃないです。
あ、
イメージ的には芸能プロダクションみたいな感じに所属してるタレントみたいな感じ。
まあ契約みたいな感じですか。
そうですそうですそうです。
なるほど。いや、いろんな人いて面白いなぁ。なんか じゃあ結構あれ、時間は自由な感じは、結構縛られます？
まあ自由は自由ですね。自分で全部じ、あの、ただ、月曜日はちょっと、あの、強制出社日なんで、月曜日だけは、あの、事務所に行かなきゃいけないんですけど、でも、あとはもう自分でスケジュール見えるんですよね。
あれ、どう、今仕事楽しいですか？好きですか？
半々かな。
まあそうです、ね、
ライスワークですよ、やっぱり。ライフワークではなくて、ライスワークですよ。
まあ、そうですね。まあ、半々っていうのは、でも世間一般からしたら、まあ、結構、いいとこなのかなと思いますけどね。
まあそうですよね。独立したから、サラリーマンではないから、9時5時とかね、その月金まで縛られるってことではないんで。その昔、今日も仕事してきたし、別に土日があってないようなもんなんですよね。お客さんと会う仕事をする分には別に土日だって夜だってやるし、でもそれ苦じゃないんですよ、自分のための仕事。
あ、わかりますわ。
給料じゃないか。
なんか義務感があんまりないです。僕も、
逆にあの土日でもね、仕事くれるんならば、もちろん行きますし、全然それは、はい、行きますみたいな感じ。
いや、いいっすね。
そういう感じなので、全然そういう部分ではもう、半々でいいところの部分のテンションがね、上がるし。あんまり、そうですね、そんな感じです。
いや、いいなぁ、なんか、スタイフでちょっと遊びましょう。遊びましょうってあれですけど。いろんな話させてもらって、なんか聞きたいことがいっぱいあるなぁとは思いました、なんか。
ああ、そうですね。まあでもね、あの、たまさか本当に、まあ、スタイフつながりで、あの、近しいところにいらっしゃるので、すごいラッキーだなって私思ったんですけど、だから、皆さんの配信を私、まあ時折、あの、聞かせてもらってたんで。で私もすごい AI とか勉強したいと思ってたんで。
ああ、もう AI ならもうどんと来いです。全然もう。はい。
AI の部分を教えてもらって、私はソフトのところとか、あの、なんだろう、アイディアをこう出させていただきながら、なんかね、あの、お互いになんかウィンウィンになるような、なんかことやることができたら面白いですよ。
ああ、ソフトってどう、例えばどういう今やってたりとか、今までとか。
ソフトっていうかコンテンツでこういうことができないかなとか、こういうことできるかなみたいな感じ。逆に私ほら AI を知らないからこそ、なんかもう、なんか突拍子もないことをもしかしたら思い、あの、まあ、ビギナーズラッキー的なところでね。普通こんなこと考えないでしょ。AI とか、あの、IT とかやってる人だったら、全然そんなの論外だよ、みたいなことね、かもしれない
です、ね。いや、それがね、やっぱ大事なんですよね、きっとね。なんか、
そう、
AI 慣れちゃうと、なんかそう、逆になんか、こう考えが固定化しちゃって、そう、アイデアが出なくなるとこもあるんで、新鮮なというか、そういうとこが結構必要かもしれないですね。
まあそんなことも自分にも期待しつつ。
いや、やりましょう、いろいろ。まあとりあえずまあ僕結構スタイフは遊び感覚なんで全然。
いや、私も全然このアカウントはもう全く遊ぶためのアカウントなんで。
ああ、そうなんすね。
別にこれでお仕事してるわけでも全然ないので。
ああ、そのぐらいがちょうどいいっすね。なんかそうするとなんか、いやー、遊びって大事なんだよな。まあ僕も子供がいるんで、まあ今日も子供たちと木登りしたりとか、なんか 大人がしないようなバカなことをしてたんですけど、はい、そんなことをしてると、
はい、
なんか、ふと仕事のアイデアが浮かんで。
ある？あ、来た。
あ、大丈夫ですか？
ある？ある？
お、大丈夫ですかね？なんか、お家のことかもしれないです。いや、こう、人とのつながりっていうのは、ほんと、
あの、うちの、はい、あの、環境音が入っちゃうので。
いや、別に全然構わないです、僕は。あれ、お仕事ってじゃああれなんですか？時間的にはもうフリーというか、
フリーですよ。
フリーってことですね。通常のサラリー、例えばサラリーマンだと、平日仕事で土日休みみたいな感じじゃなくて、あの。
ま
あ、
だってお客さんが、どっちかというと法人が多いので、
はい。
あの、まあ、法人さんでしたら、別にまあ大体土日休みじゃないですか。
ああ、はい、はい、はい。
個人さん、最近個人さんからもちょっと紹介を受けてるので、
うん、
そうすると、やっぱり週末っていうことになったりとかする
んです、ね。金融か、なんかあれだな。あの、こういう公開放送で言えないような、あ、いや、僕も一応経営者なんで、お金の部分っていうのは、なんやかんや悩むとこも、場面も あるので、
はい、
あの、こっそり相談させていただければ嬉しいかな。
全然問題ないです。そんな、あの、運用とかのプロではないので、
はい、
あの、NISA にデコがどうだとかね、言われると、
はい、
あの、やめてとかいいんじゃないですか。プライベートっていうか、あの、個人的にはそういうふうに、あの、本音で言うので、
はい、
あの、そういう感じです、ね。あの、それだったらもっと違う方向の投資の方がいいと思いますよ。
うん。いや、いや、これ、こういうね、ネットでこうやって、いろいろやってると面白いのが、なんか、いろんな人と出会うっていうか、なんか、
そうですよね、
そう、多分こう、多分僕はなんとなくこう、スタイフを始めた中で、まあ、今につながっていると思うんですけど、遊びながらやってる中で。で、なんか、例えば前僕、サラリーマン15年ぐらいやってたんですけど、大体その、出会う人って決まってるんですよね。その、仕事関係で。それがなんか、その、全然関係ない。まあ、今回は金融とか、そういう人たちと普通に、まあ、なんか、ざっくばらに話せる。こういう時間がね、僕は結構楽しいですね。
私はずっと営業だったので、まあ今も、はい、あの個人事業主だから営業なんですけど、
うん。
あの、まあ営業やってたから、まあただ、サラリーマン時代もほとんど法人営業だったんで、
うん。
まあ会社の看板背負ったコマなんですよね。でもまあ独立すると、本当に、うん、いろんな人と千差万別、
うん、
まあ、会えるのと、
うん。
あと、なんだろうな。本当だから、全く、その、個人営業ってやったこと、個人さんの営業とかもやったこともないから、
うんうん。
個人さんの苦手意識だったりとか、
うんうん。
あるんですけど、
うん。
でも、まあ、あとね、あの、いろんな、本当に、いろんな、セミナーとかも、こう、自分でお金出して、
うんうん。
セミナー行ったり、
うん、うん。
相当お金も使ってきましたけどね。
うんうんうん。
うん、でもやっぱりいろんな人と、
うん、
日本中のいろんな人ってやっぱりいろんな人いるんだなと思ったり。
うんうん。
いろんな経営者さんの話を聞くこともできるので。
うん。
まあ、絶対今の方が、あの、なんだろう、差し上げてよかったなって思ってますね。
あれ、僕も元営業マンなんですよ。8年ぐらいかな、なんか、自分の経歴って、あんまり気にしたりしてないですけど、営業、法人業が8年ぐらいかな。
じゃあ、ルナさんと一緒じゃないですか、私。
一緒ですね。ですね。
でもじゃあ、ルナさんとかそういうのには全然コミュニケーション能力とか、
はい。
バッチリじゃないですか。
あ、どうもありがとうございます。なんか、あれなんですよね。あと、この、会社から辞めてよかったことっていうのは、あの、怒られることより褒められることの方が多くなったっていうところが
素晴らしい。私は褒められるってはないですよ。
え、ないですか？
女性だから、
うん、
なんかすごいとか言われちゃうんですけど、
はい、
全然そんな、
うん、
いや単純にサラリーマンには向いてなかっただけですって感じ。そういうそれだけなのにすごいとかやっぱり言われちゃいますよね。
いや。うんうん、
褒められることはないですね。
いやー、すごいいいと思いますけどね、僕はこうやって動いているという部分と、
うん。
で、僕も声かけてもらって嬉しかったですしね、なんか。一人でなんか喋ってたね。
うんうんうん、逆に一人語りであんだけ喋れるのは大変すごいなって、私絶対無理と思ってます。
そうなんですか、ありがとうございます。
あの、私の過去配信とか見ていただくと、うん、もう酔っ払ってコラボしてるとか、誰かの応援のコラボとか、
はいはい、うん、
もう一人語りで延々と喋るなんて、私無理無理と思って。
うんうんうん。
すごいなと思って。
あれ、今、まあ、変な話ですけど、フリーで今、あれ、金融だから一応リアルなのか、リアルで、まあ、生計は立てられてるって感じなんですか？
まあ、生計立てられてるっていうか、まあ、立てざるを得ないって言ったんですよ。まあ、その他に2つぐらい仕事は持ってますけどね。
いっぱいあるんですか？
いっぱいっていうか、いや、その、金融に関連した、仕事ともう一つは全然違う仕事。
うんうんうん。
まあ別にそれが大規模にやってるわけじゃないんで。
ちょっとね、面白いな。あれ、一緒に僕の企画提案になるんですけど、
はい。
二つあって今思いついたのが。
うん。
まあこの。
あ、それはあんまりここの全体放送って言わない方がいいじゃないですか。
あ、全然大丈夫ですよ。全然、公開する、する内容なんで大丈夫です。
あ、そうなんです
か。はい。ですね。一つは、この場で、スタイフで一緒に喋るという場を一つ。まあ、定期的なのか、お互いのタイミングがあった時なのか、っていうのはわからないですけど、
うん、
作りたいと。それが一つですね。まあ、今の延長が一つ。
うん
あともう一つは単発で、僕今 YouTube で、
うん、
インタビューをさせてもらってて。
あ、私もやろうと思ってるんですよ。
インタビュー、教えてください。どんなことやるんですか？
っていうか、私、ほら、
はい。あ、待ってください。ちょっと電波が、あれかな。あ、聞こえますか？
ごめんなさい。ネット大丈夫ですか？
あ、大丈夫です。なんか多分、電波かなんかの調子だと思うんで。はい。
そうそう、途中すいません。Wi-Fi がうまくいかなくて。
あ、全然大丈夫です。はい。
そう、私の少ないお客さんはみんな法人なので、
はい。はい、
中小企業の、
うんうん、
社長さんなんですよ、アップル人って。
はい。
で、その社長インタビューみたいなもの
とか、ね。うん。
そういうようなものとか、
うん、
要は、私はやっぱりすごいインタビュー好きなんですよね、人にインタビューするの。
あ、それ僕と同じです。めっちゃ楽しいインタビュー。うん、楽しいですよね。
うん、人に、
うん、
自分のこと話すこともいいけど、どっちかというと、その人のことを知りたいっていうのが好きなので、 やっぱりインタビューをして、
うん、
で、せっかくインタビューするんだったら、なんか、それを YouTube に載っけて、
うん、
その相手さんの、まあ、広告活動をさせていただくのがいいなと思って、
うんうんうんうん。いやー、ぜひやりましょう。例えば僕が、トゥルーさんをインタビューさせていただいて、今リアルビジネスの、まぁ、あ、ちょっと大げさに言うと成功者みたいな感じで、まあ、成功って言うとあれですけど、まあ、とにかくやれてるよっていう人ですよね。
うん、
なんだろう、会社員とか、まあ、
う
ん、組織にそばら、縛られず自分でやれてるよって人をいろいろ紹介したいなと思っている企画なんですけど、
はい。
それにお願いしたいなと思ってます。
非常に光栄です。そんな私みたいな、零細な私の。いいんでしょうか
全然いいです。なんていうかね、まず起業ができる人が、なんか会社員、僕も会社員ですけど、会社員になって、会社やだな、こんな中やだなって思ってる人が多分、会社員の中で8割、9割いたけども、でも起業はできない。状況が。
すごい、その、あっち側からこっち側に来るとまるで絵が違いますよね。
あ、そうです、そうです。違います。全然違います。うん、
で、なんか、
うん、
まあ、私も、元さやのところのね、
うんうん、
まあ、同期がいるので、
うんうん、
で、同期とか先輩たちと、
うん、
まあ、最初に、5年前かな、5年前か3年前か、あ、ごめんなさい、5年前か7年前に1回会ったんですよ。
うんうん、
その時に、
うん、
要は、辞めて3年経ってるんですけど、
うん、
その時にね、
うんうん、
その時に会った時に、
うん、
会社の人たちが一緒に働いてたのに、
すご
いゾンビに見えたんですよ。
いや
あ、ダメだと思って。
ゾンビなかなか重いっすね。なかなかっすね。
ゾンビに見えたんですよね。
うん、
で、先々月、10年ぶりに同期会があったんですよ。
うん
うん、で、女性はほぼほぼみんな辞めていて、
うん、
でも辞めた私も含めてね、辞めた、
うん、
それをお嫁さんに届けるのか、
うんうん、
まあ、私の場合は、単純に普通に会社を辞めただけなんですけど、
うんうん、
で、男性は、まあ、まあ、残っている人が多いんですけど、
うんうん、
まあ、私はちょっと大手にいたので、
うんうん、
残ってれば多分軽くこう1000万とかに
出
たんですよね。
はいはい。
働く。でも嫌な仕事を月目、月金でね。
うんうんうん、
で、すごい残業もしてね。
うん、
でも、もうそれがちゃんと耐えられなくなったんですよね。
うん
うん、10年前にやったんですけど、
うんうんうん。
で、その同期の男性の中で、私が辞めて3ヶ月後に連絡が来て、
うん、
その時に、
うん、
彼は北海道に、
うん、
まあ、赴任させられてたんですけど、
うんうん、
でもう、うつ病、もう半うつ病状態で、心療内科に通ってると。
うんうんうん、
ああ、まあ、この人か、ね、
うん。
で、会社辞めちゃった先輩と私含めて、
うん、
秋にシルバーウィークってあるじゃないですか、連休がいっぱいあるところが。
うんうんうん、
9月にね。
うんうん、
でその時にこっち、関東帰ってくるっていうから、東京で飲んだわけです。
うんうん。
で、まあ話を聞こうじゃないかという。
うんうん。
で、彼が、その、障害の彼がトイレに行ってる間に、
うん、
私たち辞めた人間で、
うん、
どう思うって言って、
うん、うんうん。
大丈夫だよ全然大丈夫だよとか言って、
うん、
もうなんかそんな話をしていて、
うん、
そう、まあ本当はね、本当はこっち側の岸にね渡ってきちゃうよね、
うん、
まあ次決まってなくても、
うん、
やめちゃえば本当はいいのに、やめられないみたいなね、特に男性で家族持ちだったらやめられないわけじゃないですか、
うん、
でもやめられないっていうのも一つの思い込みだと思うんですけど、
うん。
私も別に決まってないけど辞めちゃった。
うん。
まあ男性だとね、責任と責任感があるから、それはなかなかのハードルなのかもしれないですけど。
うん。
でも全然こ、 そっち側の岸に渡ってきちゃった人間と、
うんうん、
向こう側の檻にいる人たちは、
うん、
まあ、檻にいてもいいんですよ。あの、うん、楽しく仕事してればね、
うんうん、
あの。もうすごいこの仕事は、このプロジェクトで、すごいと会社楽しいとかって言ってる世界にいるんだったら全然 OK だと思うんですけど、
うん、
さっきルナさんおっしゃってた通り、
うん、
ため息をつきながら人生を送っている。
うんうん、
もうそうなっちゃうと、本当に人生暗いじゃないですか。
うん、
ほとんどの時間を会社時間で過ごしてるわけだから。
うん。
それってね、やっぱり、すごく人生もったいないですよね。
そうっすよね。うん、いやー、うん、昔思い
出した
。え
川を渡ってきた脱北者だ。
いや、そこはね、結構、なんだろう。頭では分かってるんでしょうけど、多分ね。いや、僕の自分自身を振り返ってみると、
うん、
まあ、起業する前というのは、まあ、僕もうつ病になって、で、はい、まあ、そういう、もうどうにもならない状況になったから、こっち、ここまで来れたんですけど、ただ、
うん
ほとんどの人はそこまで行かず、なんとかなんとか、うん、毎日を生きて いる状況で、でもなんか違うなと思っていて、で、起業した方がいいかなって、でも、どうしたらいいかわからないとか、っていうところなので、うん、そこの、なんだろうな、めちゃくちゃすごい成功者とかっていうとちょっとピンとこないから、うん、普通になんとか食えてますよみたいな、そういうポジションの人っていうのがすごく希望になると僕は思っていて。
うん、
実際僕もその、なんだろう、病気になってから、読んだ本、うつでも起業で生きていくっていう本があるんですけど、
はい、
そんなにいっぱいは稼いでないけど、うつ病でもなんとか生きていけますよみたいな本があって、めちゃくちゃ救われたわけですよね。
うん、
今からそれこそ孫正義になろうなんて、そんな大それたことは考えてないんですよ。考えてないけど、普通に、まあ、社会不適合者、うつ病として社会不適合者になった自分が、うん、まあ、家族を養えるぐらいの収入を得られるように、会社に、とか組織に縛られずに、生きていければ、それでいいかなと、思ったんで、そういうところをなんか伝えたいなってすごい思ってますね。
うん、いや、社会不適合者じゃないんですよ。
はいはい。
例えば、うつ病になるとか、子供の不登校だとか、例えば、引きこもりとかあるじゃないですか。
はい。
それって、ある意味、その自分の内側が SOS を出してるのに気づかない
んですよ。うんうんうんうん、
まあ子供たちの引きこもりとか、不登校っていうのはまたちょっと別ですけどね。
はい、
でもそれも子供たちは分かってるから、この世の状況とか学校の状態がもうおかしいと。
うんうん、
だから合わないと、
うんうん。
合わないからこそうつ病になってしまったり、
うんうん、
まあ、うつ病の前に不登校なんか、不登校だったり、
うん、
引きこもりとかっていう、
うん
うん、まあ、ある意味信号を送ってるわけですよね。
うんうんうん。
で、だから、不登校になっちゃったじゃなくて、なっていいんですよ。
うん。
なんかおかしいんだも
ん。うん。
それ、会社も同じで、
うんうん。
会社、その、逆に、ルナさんみたいに、
うん。
がっちりうつ病になっちゃった方がいいんですよ。振り切っちゃった方がいいんですよ。
あ、そうですね。うん、
そう、振り切ると諦めがつくから、
うん、
こっち側の岸に渡れるんですよ。
うんうんうん、
その男性が家族持ちで、
うん、
振り切れないっていうのはやっぱりみんなある分かる、想像しるじゃないですか。
うんうんうん、
でも、振り切れるのは、そうすごい病気になっちゃうとか、
うん、
例えばそれがうつ病で、重度のうつ病だとか、
うん、
あとは、
うん、
重たい病気、がんになるとか、
うん、
心疾患。とかの血管疾患で動かなくなっちゃったとか、
うんうん、
そういうような、 あとは事故になっちゃうとか、
うん、
とにかくストップがかかるんですよ、それって。人生の、そう。ストップがかかることで振り切れるんですよ、男性の場合。だってそうでもないと家族がいるから男性なかなかその振り切れないじゃないですか、大体。ねえ、責任とかがあると。だ男性の方がどっちかっていうとそういう大きいものをバーンと来るんですよ。あの、振り切れる方がいいんですよ。帰れない、帰れないで。で、振り切ったら、まあ、普通の人、普通の、あーとかって、あーとか、こう、ストレスを抱えながらも、振り切れない状態の方が生殺しで大変なんですよ。それはもう自分で、あーどうしようかな、やめられないな。私そこにいたんですよ。で、私も一時期ちょっと、うつ病っぽい状態っていうか、あ、これ以上いったらうつ病になるなって瞬間が私の中であったんですね。で、あ、これやばいなって思った。こうやってうつ病になるんだって思った瞬間があって。で、その半年後にやめたんです。だからうつ病にならなかったけど、なる瞬間、あ、もう、あ、もう一歩いったらうつ病になるなっていう感覚が自分の中であったんで。で、まあ、やめたんですけどね。だから次決めてないで決めてるから。
そう、なんか、僕は結果的にはっていうところなんですけど、結果的に、まあ、あの、まあ、病気、うつ病になって、で、振り切って、まあ、今までの人生を、やり方じゃダメなんだな、っていうことを、分かって、で、チャレンジして、まあ、うまくいったという、その流れがあるんですけど、ただ、これが、なんだろう、その、すべての人に通じるかなっていうと、結構しんどいと思ってて、なんかその、僕がうつ病になってこうなったから、あなたもうつ病になるよっていうのは結構乱暴だと思う。とこがあるんで、できたら、
うつ病になりたくてもなれ
ない。あ、なれないですか？
なれないですよ。そう、だから中途半端にいる方が生殺しで大変だと思います。うつ病にもなれない。でも別、でも毎日会社ね、今日なんか日曜日だから、明日会社か、ね。でも、本当は辞めたいけど、家族がいたら辞める。いろんなこと、もんもんとこう悩むじゃないですか。
なりますね。
そういう時の方が、まあ、生殺し状態。どっちでも決められない。
なんか、そういう状態の人を、まあ、こういう道もあるんだよっていうことを、まず、知ってほしい。知ってほしいのが一つと、あと、まあ、僕がインタビューをいろいろしているのは、あ、インタビューさせてもらってるんですけど、あの、あ、こういうやり方もあるんだ、こういうやり方もあるんだと、人それぞれ結局、あの、一人一人違うんですよね、道がね。だから、道が違うから、それが10、ね、1個見てこれが正しいんじゃなくて、10個、20個あれば、まあ、この中のこれが自分にはちょっと合うかもしれないな、みたいな。
そうですね。だから選択肢が、狭い世界にいると、選択肢が見えないんですよね。やっぱり選択肢をね、知るってことがまず大事ですよね。そういう選択肢があるってことを知る。あの、よく、その、随分前の10年ぐらい前の本で、なんか子供向けの、なんとかの、まあ、いわゆる職業っていろいろあるよっていう本を、ちょっと概念忘れちゃったんですけど、二十歳のなんとか、なんかそんなような名前だったかもしれないんですけど、要はいろんな仕事があるよっていうことを、こう、書いた本だと思うんですよね。要は、子供の時って、すごく選択肢ってイメージが知らないから、選択肢が狭いじゃないですか。
そうですね。
ねえ、ケーキ屋さんになりたい、消防士さんになりたい、知ってるものは知ってる。 でもそれって大人になっても一緒なんですよね。
うんうんうん。
知らないものは選択肢に上がらないんですよ。
うんうん。
だからやっぱり知ることがすごく大事だと思うし。
うんうん。
うん。勉強も大事。
うんうんうん。
知るための勉強？
うんうん。
だから、ルナさんがそうやってインタビューして発信してる。
うんうんうん、
でも、知る努力をしてないと、
うん、
この YouTube は決して見ることはないんですよ。
うんうんうん。そうなんです。なるべく、というか、僕は伝えたいですよね。やっぱり、まあ、悲しみっていうか、どうしても日々、くよくよしちゃうこともあるし、
うん、
それをできるだけまあニコニコっていうか笑顔というかまあ僕もそうですけど、僕にも言えるんですけど、
うん、
そういう風になる世界を作りたいなという風に思ってて、
うん、
でまあそのため一つとしてインタビューをしているんですけど、
うんうん、
うん、なんか、
まあ、うん、病気しても病気だからこそ、そうやってなんか、例えば YouTube で、なんかたまたま見るとか、なんか自分でなんかたまたま検索をつけたら上がってきた。
うんうん。
探すって作業とか、出会い、なんかわかんないけど、
うん、
トップに上がってたとか、
うんうん。
それで見るとかっていう、あるじゃないですか。
うんうんうん。
でも、そこのアンテナが開いてないと、
うんうん。
そこにはたどり着けないんですよね。
うんうんうん。
だからせめてアンテナ立てようよ。
うんうん。アンテナっすね。
うん。でも、多分会社員の生活の中で、
うん、
会社員としての楽しみだったり、そこで一末の成功を持ってたら、
うん、
そこのアンテナって絶対立たないんですよ。
うん。うんうんうん。まあ、大体そうですね。僕はなんかいろいろ、会社員ながら SNS とか常に見てて、いろいろやってたタイプなんですけど、多分これかなりレアケースだと思うんで、
うん、
ほとんどいないと思うんで、こういう人は。
うん、
とすると、会社員として、もっと会社員として同じような今立場にいる人たちに、どうやったらなんかこう、うん、今よりも、まあ家族ですね。まあ会社員の、例えば男性が一人いたとしても、その人には家族がいたり、大切な人がいるわけで、その人たちに対してどうやったら、うん、今よりも、よりニコニコできるのかなって。なんか本当か、全然僕ね、あれなんですよね、毎日小学校の登校班で、一緒に通ってるんですけど、で、その時間大体会社員、僕が会社員として登校、出社する時間の人たちがみんな近くのバスに乗るんですけど、
うん、
もう本当その時の僕みたいで、全くもうね、なんか本当ロボットみたいというか、なんか、
わかりますよ。わかります。
本当に、あれ、本当かわいそうだなと思って、あれ、あの状況、いや、わかるんで、めちゃくちゃね、その人たちの気持ちわかるんですよ。これから仕事があって、ああ、例えば月曜日だと、なんか土日のたまった仕事があるとか、なかなかいろいろあって。で、なんかちょっと、うん、憂鬱な気分で行くみたいな感じなんですけど、それ、ちょっと、嫌だなと思ってます。なんか、みんなが。
でもね、ルナさんね、これね、
うん、
相手が求めないと、全くアンテナ立たない。
うん
こっちに行っちゃうと、
うん、
内側の心に脱北しちゃうと。
向
こうがね、
うん、
その、柵、国境線にの向こう側に人たちはかわいそうって思うじゃないですか。かわいそうっていうか大変だなって思っちゃうじゃないですか。
うんうんうん、
で、その、国境軍の向こう側にいる人たちに対して、
うんうんうん、
かわいそうとか大変とかって思うのは余計なお世話でやって僕は思ってるわけです
。
でも、まあ、例えば、川岸渡って行きたいっていう人だったら、
うん、
耳を貸すとか、 アンテナ立てるんです。
うんうんうん。
それを、まず持って、思い込みの中で、まずそんなこと無理だから、
うんうん、
とか、
うん、
思ってたり、
うん、
あとは、
うん、
仕事を変えるとしたら、転職としか思い浮かばないん
です。あ、まさに僕、昔の僕ですね。そうです。
会社を辞めるとか、起業ってい
う
選択肢は出てこないんですよ。
うん、そしてあれじゃないですかね。起業したら、どうなんですかね。あの、トゥルーさんにもまあ、となると別に、べらぼうに稼いでるとかっていうことが、まずその、多くの人にとって必要じゃないのかなと思っているところが、あの、今会社員としてこうやってまあ、軍隊の一位みたいにやっているような状況以外も全然できるんだよと。そして、それでも家族は幸せでいられるんだよっていうところを、僕はなんか、まずそこを伝えたいなって思いますね。
そうですね。
うん。
だから、アンテナ立てたり、
はい。
なんか、まあ、アンテナ立てる人は、ズナ様みたいな、情報、そういう存在に気づいたら、
うんうん、
すごく幸せなんじゃないですか、勇気が湧くんじゃないですか。
ありがとうございます。なんかそうなんですよ。でも僕一人やっててもなんかね、あれなんですよ、やっぱ一人でできること限界があると思ったんで。
ね、本当そうですよね、うん、私もそう思いますよ、うん。
じゃあまあ一緒にやりましょう、なんかそういうのなんかいろいろ。
そうですね、
思ってます。
本当そう、やっぱり、周り、
うん、
うちの周りも、ね、
うん、
女性も男性も、
うん、
やっぱり、今日話したようなこと
って、
多分、え？って、ふうに聞いてると思うんですよね。
あ、そうですか。
うん、もしかしたら敵を作る話かもしれないし、
はい。
でも、
うん、
全然見てる風景が違うから、
うんうん。
これは何とも言えなくて、
うんうん。
別にその、会社員が見てる風景が悪いって言ってるわけじゃないけど、
うんうん、
少しでも例えば、
うん、
会社員の人生変えたいなとか、
うんうん、
1ミリでも思わないと、
うん、
こっち側の風景に対して の、
うん、
あの理解が少ないと思うんですよね。
うんうんうん
うん、だって別に会社員で十分幸せって思ったら、ね、意味が、その、言ってること、ま、あの、マジわかんないし。
まあ、会社員として幸せならそれはそれでいいですよ。僕らが感知するとこではないような気がするんですけど。
ね、そうですよね。うん、でも、大体みんな、本当に日曜日のこの時間をみんなため息ついてる人ほとんどだと思うんですよね。
ああ、そうですね。なんかもう、
明日ねとか。
そう、日曜日とかあんまり気にしてないような生活をしてるっていう僕なんです
ね。
うん、ね。
そうそう。土日、私も土日仕事があれば別に出てくし、それが全然ストレスないし。
ああ、そうですね。会社の時は、うん、ああ、なんかサザエさん始まったら明日か、みたいなとこありますけど、
うん、
今は別に、必要な人、大切な、あ、お客さんとして大切な人であれば、今電話できませんかねとかやっても、うん、あ、いいっすよ、つって別に、なんかストレスもそんなないですし、正直ね。
ないですね。
うん。
そうなんですよ。まあ、私も今日昼間、自分のお客さんであり、
はい。
私もその人のお客さんでもありっていう人と、
はい。
会ってたんですけど、
はい。
なんか、明日彼は、
うん。
だから、京都なんだよって言ってて、
はい。
イベントで京都なんだよって言ってて、
はい。
ああ、いいですねって話してて、
うんうん。
11月は沖縄でイベントでさ、
うんうん。
だからもう、あ、ほんと全国で、
うん。
そのイベントをやってて、
はいはい、ええ、おお、すごい。
テレビとかも、こう、ちらっと出る人なん
です。わあ、すごい。
うん、なんか、
うん、うん。
そういう、まあ、今度はじゃあ私がイベンターで、
はい。
企画させてもらうから、ぜひお願いします。話してて。
ああ、なんか、面白そうですね。なんか、出たいですね。面白い。なんかすげえ、全然、そういう世界全然わかんないですけど、とりあえず、
うん、
めちゃくちゃすごいっていう感覚はあるんで。
いや、全然めちゃくちゃすごいとかじゃないんですけど、私はそれ企画して、
はい。
なんだろうな、つなぐ役とか、
うん、うん、いや素敵ですね。
好きなんで、うん、
いやイベントとか僕好きなんでね、まあほとんど家にこもってるんですけど、こもってるっていうあの、
まあね、ほらね、本もこれから出されるし、
はい、
本が本出版イベントとかあるじゃないですか。
そう、あ、そうそう、それで、やっぱね、練習ですね。練習しとかないと。
そしたら、出版イベントのね、企画とか、まあ、出版社がそれ多分やるだろうから、
うん、
まあ、プライベートの方の出版イベントは、じゃあ私が、ね、うん、コネクトさせても
らって。ああ、そうもやっぱ、なんだ、僕一冊目なんで、なんか、うん、聞いたら、まあ、5000部が、ベストセラーだっていうふうに聞いたんで、
うん
うん、まあ5000部、まあ5000部だか1万部だが、そのぐらいは行きたいなっていうのが、
狙う？
狙いたいですね。やっぱり、
じゃあ狙うんだったらちょっとアイディアあります。
うお、すごい、嬉しい。出た、ここでアイディア、はい。
ここでは喋らない。
ああ、いいっすよ。まあ、後々教えてもらえるっていうのは分かってるんで、全然いいっすけど。嬉しいなぁ。ちょっと、やばい。いや、すごい、なんか、気分で、スタイフ始めちゃったんですけど、すごいなんか、プロデューサーを、ゲットしちゃったみたいな感じっすか？
まあ、それが成功するかどうか分かんないけど、ネタとしてこういうやり方あるよっていうのは知ってます。
いやー、もちろんですよ。何事も 100% 成功はないんで、ただ、それが、僕としてはチャレンジできることがより多ければ、それでは OK なんで。楽しみだな。面白そう。
じゃあ、ちょっと私はここでちょっと、ご一緒させていただいて。
あ、ごめんなさい。結構長くなってましたね。すいません。
大丈夫です。
はい。
またそれをするで、これ、今後のことは個別で。
あ、個別で。はい、わかりました。
はい。
はい、失礼します。ありがとうございます。
失礼します。
はい。